お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2月22日の SBS 日本語放送ニュースです。山火事や嵐による大規模停電に見舞われたばかりのビクトリア州で今日新たに危険な天候リスクが高まっています。緊急サービスが体制を整えています。今日の気温は州の一部で摂氏40度に達する見通しで、午後以降には嵐により時速80キロの強風と雷が予想されています。州の6つの地域、マリー、ウィメラ、ノーザンカントリー、ノースセントラル、サウスウェスト、そしてセントラルディストリクツでは山火事のリスクが高いことから、火器が全面的に使用禁止となっています。山火事のリスクは今日、ビクトリア州以外でも、南オーストラリア州、タスマニア州、西オーストラリア州で警報が発令されています。西オーストラリア州で山火事が発生し、火の勢いが制御できていないことから、ナラボーハイウェイが閉鎖されています。高い気温と強い風が消火活動の妨げとなっています。旅行者などに対しては移動計画を見直すよう呼びかけています。ノーズマンとカイグーナの間ではエアハイウェイも閉鎖されています。バラドニアロードハウスの周辺地域とバラドニア南部に対してはウォッチ&アクトの警報が発令されています。緊急サービスは現在パラドニアロードハウスに残る人に対してその場を離れ、ノーズマンを目指し西に向かうよう呼びかけています。生活コストの上昇が問題となる中、オーストラリアの経済で競争が十分ではないと連邦政府が懸念しています。今年の一番の政治的な議題は生活コストの上昇による負担を軽減することです。オーストラリア労働組合評議会 ACTU が委託した調査によると、十分な競争のないことがインフレにつながっていることが示されました。政府はこれまでに食品・日用品業界についての調査を委託しており、さらに消費者団体チョイスに対して食品や日用品の小売価格を比較する四半期調査を委託しています。アンドリュー・リー競争・事前事業増殖補佐は ABC に対して、オーストラリアの食品・日用品業界は他の国と比べて市場の集中が進んでいると述べました。オーストラリアはイギリスやアメリカなどと比べてスーパーマーケットセクターで市場の集中が非常に進んでいます。経済の基本的なルールの一つに、競争相手が少なすぎれば価格がつり上がるというものがあります。これまで問題だったのは納入業者への締め付けで、これを正すために業者が受け取る価格について行動規範が策定されました。そして今や消費者が受ける影響についても注意を払う必要が高まっています。李競争事前事業増殖補佐でした。スーパーマーケット大手ウールワースのブラッド・バンディッチ CEO が昨日辞任を発表しました。後任には現在ウーリーズ X のトップを務めるアマンダ・バードウェル氏が9月に就任します。バンディッチ CEO はこれまで9年間 CEO を務めていましたが、 CEO を辞任した後は多額の手当を得てリタイアします。バンディッチ CEO は今週放送された公共放送 ABC の番組フォーコーナーズで価格の釣り上げについて厳しく問われ、インタビューを途中で退席しそうになりました。国民党のデビッド・リトルプラド代表はチャンネル7に対し、バードウェル氏を新しい CEO に迎えてもウールワースは変わらないと述べました。これは価格釣り上げの罪をウールワース、ひいてはコールズが認めたことに他なりません。価格釣り上げは組織の方針でした。誰か責任をかぶる人を決め、2000万オーストラリアドル以上の退職金を支払い、これまで通りの経営をしていくために幹部の中から後継者を決める。ここには何もありません。これまで通りの経営をすべきではありません。議員として私たちが行動を起こし、何かしらの措置を講じることが重要です。 リトルプラド代表でした。カンタス航空が発表した中間決算は航空運賃の値下がりを受けておよそ 13% の減益となりました。しかし利益はアナリストらが予想していた11億6000万オーストラリアドルを上回っています。昨年12月までの6ヶ月間の税金を引いた利益は12億5000万オーストラリアドルと前の年の同じ時期から 12.8% 減少しました。売上高は111億オーストラリアドルと 12.3% 増加しました。運賃の値下がりが利益を圧迫する一方で、運航便が増えたことが利益の減少幅を抑えました。今回の決算はバネッサ・ハドソン氏が CEO に就任してから最初のものとなります。ハドソン CEO は昨年12月以降、顧客の満足度は大幅に改善したと述べました。
This result is not only a good profit outcome, but we're also starting to see great customer satisfaction.
今回の決算は良好な利益を示しただけではなく、すべての部門で顧客の満足度が大きく改善していることを示すものです。2万5000人の従業員なくしては今回の成果は達成できませんでした。心から感謝します。ハルソン CEO でした。パンデミックにより自宅で働けるリモートワークが広く普及したことで、障害を持つ人や小さな子供を持つ母親などが仕事をしやすくなっていることが新しい調査で示されました。2020年以降にリモートワークに大きく移行した業界では、障害を持つ人や小さな子供を持つ親の就労が増えています。またケアラーや健康に問題のある人もリモートワークが普及したことに加えて、人手不足という追い風で就労機会が増えています。すべての業界において定期的に自宅からリモートで働くと答えた人の割合は 37% と、2016年から 5% 増えています。国の機密情報を公表したとしてアメリカ政府から身柄の引き渡しを要求されているウィキリークスの創設者でオーストラリア人のジュリアン・アサンジ被告が、引き渡しを阻止するための最後となる法的手続き、控訴審での裁判を求めています。イギリスの裁判所は2020年身柄の引き渡しを命じる判決を下しましたが、アサンジ氏側の申し立てを受けて、今週20日からロンドンの高等法院で控訴審を行うかどうかを判断する審理を行っています。アサンジ氏の支援者らは2日続けてロンドンの高等法院の外に集まり、引き渡しに反対する支援活動を行いました。アサンジ氏はこれまでの5年間イギリスの刑務所で身柄を拘束されています。アメリカ政府はアサンジ被告の身柄引き渡しを求める理由として、被告の行動はジャーナリズムの範囲を超えており、無実の人の命が危険にさらされたことを挙げています。アサンジ被告を支援するオーストラリア連邦国会無所属のアンドリュー・ウィルキー議員は、高等法院の外で行われた支援集会でこう述べました。オーストラリアの首相がついに立ち上がり、アメリカ国民にもう十分だというシグナルを送りました。あなたがジュリアンをどう思うと、この件は終わりにすべきです。身柄の引き渡しは撤回されるべきで、敗訴も起訴も取り下げられるべきです。彼は刑務所から解放され、家族との再会を果たすべきです。ウィルキー議員でした。続いてスポーツ、ホッケーです。今年のパリオリンピックへの出場を決めている男子オーストラリア代表クッカバラスが、インドで開催中の FIH ホッケープロリーグでスペインを4対1で下し、リーグで負けなしの5連勝となっています。クッカバラスは現在5試合から最大15ポイントを獲得し、リーグ2位につけています。続いてファイナンスです。エクスチェンジレート、お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で98円59銭、US ドルで 65.55 セント、ユーロで 60.57 セント、イギリスポンドで 51.86 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で150円40銭で取引されています。お天気です。お昼の時点での明日23日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れで最高気温は39度、アデレードは曇りで最高気温は23度、 メルボルンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は21度。ホバートは時々曇りで最高気温は21度。キャンベラは 1,2 度雨が降りそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は31度。シドニーも雨になりそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は35度。そしてブリスベンは晴れで最高気温は34度。ダーウィンは 1,2 度雨が降りそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は33度の見通しです。お知らせの後は音楽、そしてカレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。